君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
真珠の良し悪しを見分ける職人がいます。そのテクノロジーに義歌大が注目しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は職人と一般人による真珠の品質判断のお話。義歌大情報知能工学系谷雄介先生に聞きます。
我々今日伺ったらですね、こちらへどうぞということで、暗幕がいっぱいカーテンのように垂れてる部屋に連れてこられまして、なんか占いでも始まるようなこう黒幕の中に、これ先生白いライトが光ってますよね。
はい、
すりガラスの向こうで、
はい、ここではですね、まあ、あの暗室の方はコンピューターを使った実験なんですけれども、はい、この照明の方は実物を刺激にして実験を行うための環境でして、幕で囲ってあるのは余計な光が入ってこないようにするためです。
物に光を当てて観察するという装置なんですね。
はい、そうです。
ここで谷先生は何の研究をしてらっしゃるんですか？
真珠の見え方に関する研究です。
真珠を見るためのじゃあこれ装置なわけなんですね。
そうですね、もちろん他の実験にも使ってはいるんですが、はい、真珠を見るのに最適とされている、光を出す照明になっています。
テーブルの上もですね、黒い布で覆われておりまして、そこにですね、これ先生本物、
はい、本物です。
本物の真珠がね 1,2,3,4,5、 あ、向こうに箱の中にもいっぱい入ってます。
はい、
まるで宝石屋さんみたいな感じですけれど。
そうですね、私あんまり信用されてないのか値段は知らされてないんですが、高いものらしいです。
あ、いいもの
と聞いています。
あ、これ何の研究なんですか？
ですね、専門家の方と真珠をよく知らない一般人の人で見方が同じなのか違うのかということを調べました。
専門家というのは真珠の鑑定人？
そうですね、具体的には真珠を養殖してる方や、それを買い付けてアクセサリーにする会社の方々です。
と一般我々と同じようにこう判断できるかどうかっていうことですか、真珠の良し悪しを？
はい、そういうことになります。
なぜまたそんな研究が始まったんですか、義歌大で？
はい、そもそもはですね、質感の情報学という大きなプロジェクトがありまして、その中で、その物の質感を人がどのように、見て知ることができるのだろうということを、調べるプロジェクトなんですが、
はい、
その中で具体的な実物の例として真珠を取り上げてみようということになったようです。
へー、でもその真珠の良し悪しが値札なしで我々も判断できるのかっていうのは我々も非常に興味のあるところですけれどもね。
そうですね、私もそんなことできるのかなと思ってやってみたというのが正直なところです。
まあ、ことの起こりはその質感をどういうことで人間は判断してるんだろうという、
はい、
どういう学問分野になるわけなんですか？
人によると思うんですけど、私は視覚心理学の一部分だと思っています。
目の情報ですもんね。
そうですね、
いい真珠悪い真珠っていうのは僕らが見てこう白くて綺麗な汚れのない傷のないっていうそういう判断以外にもいろいろあるんですか？
そうですね、もちろん傷があるとか形が綺麗であるというのも重要なんですが、言葉ではうまく説明できないような要素も、あるということになっているようです。
言葉では 難しい。
そうですね、光沢とか、まあ、照りとか巻きっていう風にそのプロの方はおっしゃるんですが、はい、光沢の強さであるとか、まあ、白い中にも若干の色味がついていて、その色のつき具合のようなことを意味するようです。
照りと巻き、
はい、
巻きっていうのは何ですか？
巻きっていうのは物理的には真珠 の物質のコーティングの厚さや均一性ということになるようです。
真珠ってコーティングされてるんですか？
はい、養殖真珠の場合は貝殻を丸く削ったものを貝の中に入れまして、うん、でそれを貝が自分が痛くないようにですね、貝殻を作る物質でどんどんコーティングしていくんですけれども、まあ、それで真珠になると。
真珠って貝の中に入った異物なんですか？
そうですね、まあ、人間でいうと結石や胆石に近いものなのかもしれません。
あ、むき出しだと痛いから貝の成分で覆ってるっていうこと？
そうですね、まあ、本当に痛いかどうかはちょっとわからないんですけれども、うん、そうですね、中に入れられて、うん、まあ、貝が暮らしていく中でそういうことが起きるということになります。
そのコーティングが熱ければ熱いほどいいっていう？
そうですね、そうするともちろん玉としても大きくなりますし、うん、まあ、真珠の部分が多くなるので、まあ、一般的にはいいとされています。
巻きがいい真珠ってなるわけなんですか？
そのようですね、はあ、
なんかこうやって伺ってるとなんか三木本真珠島に行ってインタビューしてみたいな、そんな感じになってきますけれども。
ああ、そうですかね、専門家の方に聞かれてしまうと笑われるかもしれませんが、まあ、一応そういうふうには勉強しました。
なんかそこまで伺ってちょっと思い出したんですけれども、以前も技科大のこのコーナーでですね、真珠の良し悪しを機械で見るっていう研究の話を伺ったことがあるんですけれども、はい、あの研究とつながってるんですか？
そうですね、今回は人がどう見るかということの実験がメインだったんですけれども、うん、その結果を機械で測った数値でどれくらい説明できるかということも、まあ、実際にはやってみました。
あれ、機械は機械で完成してたわけですよね？
と聞いています。
あ、その時には谷先生は参加してなくて？
そうですね、はい、私がここに来た時にはほぼ出来上がっていたようです。
機械見ました？
はい、もちろん使わせてもらったので見ました。
でもやっぱりこう人間とは全然違うわけですか？
いくつか真珠を評価する要素はあるんですが、そのうちの2つについて数値化してくれるというのがその機械の中身ですので、うん、まあ、その数値をもとに人が見た結果というのもおそらくはうまく説明できるだろうというふうに思ったんですが、うん、うまくいったりいかなかったりというのがまあ現状です。
まだまだ別の要素が、それこそ言葉ではできない、言葉では表せないような要素がいろいろあって良し悪しを見てるんだろうっていうことですか？
まあそうだとは思うんですけれども、もしかしたらその要素の使い方っていうのが、まあ、まだ我々がわからない、何か複雑な計算があるのかもしれないというふうにも考えています。
はい、それで、まあ、今回は人間がどういうふうに見ているかという実験を行ったということなんですが、具体的に言うとどういうふうに実験は行われたんですか？
はい、とても単純な実験なんですが、うん、その照明の下に実際の真珠10個置きまして、
10個、
はい、うん、それを観察してもらっていいと思う順番に並べてもらうという課題を行いました。
当然10個は全然グレードの違う10個なわけですよね？
そうですね、いろいろな、まあ、良し悪しの真珠を、まあ、10個用意したということになります。
はい、
まあ、見てもらっていいと思う順番に並べてもらい、うん、その結果を、まあ、どんどん記録していったということになります。
はい、真珠を見る目があるかどうか試される瞬間ですね。
ああ、まあそうなんですが、なるだけそういうプレッシャーはかけないようにしたつもりではいます。
何人ぐらいの人に挑戦してもらったんですか？
ですね、その専門家の方が8名で、うん、真珠をよく知らないという一般の人々が11名です。
結果はどうだったんですか？
結果はですね、まあ、専門家の方の結果は、まあ、我々がどうこういうことは難しいのですが、一般の方は約半数が、 専門家と同じように評価し、残りの半数はほぼ逆に評価するという結果になりました。
逆に評価したんですか？
はい、
面白いですね。
はい、面白くて、最初はそのデータを記録する上で間違ったかなと思ったんですが、うん、どうもそういうことではないということは確認しました。
まあ、ばらつきはあるでしょうけれども、単純に言うと1位が10位で10位が1位で2位が9位で9位が2位でっていう、そういうこと
ですか？そうですね、大体そういう感じに2つに分かれるという結果になりました。
じゃあ素人も違いは区別できるんですね。
そうですね、おそらく何を見るかというのは、その2つのグループのそれぞれも同じようなものを見ているんだけれども、うん、最終的にどっちがいいっていう判断の段階で逆になったのではないかというふうに考えています。
実験自体は別に特別な装置を使うわけでもなく、
そうですね、
当たるかな当たらないかなっていうので行ったら面白い結果が出たわけですね。
そうですね、非常に単純な実験だったんですが、うん、まあ面白い結果が得られてよかったなと思っています。
その真珠の良し悪しっていうのは素人でも判断できるのか、それとも専門家しかやっぱりダメだねっていうことになるのか、どっちなんですか？
それはですね、まあ両方と言ってしまえばそれまでなんですが、うん、やっぱり一般の人々にもある程度その専門家のが言う良し悪しは、まあ受け入れられるものであるということが言えるかと思います。う
ん、半分の人はちゃんといいもの悪いもの分かったわけですね。
そうですね、なのでまあその違いが分かった上で、まあお店に行ってこれがいいんですよと言われれば、まあ納得できるのかなというふうに思っています。
でも一般の人でも良し悪しが分かるっていうと、本職の人の存在意義が
そうですね、
逆に一般の人に分からないっていうと、もはやじゃあ真珠の良し悪しって一般の人向けに売るのに意味があるのかっていう矛盾にもぶち当たります。
はい、まさにそういう部分があって、もしとんでもない結果が出たらどうしようと思ったんですけど、うん、まあ今回は半数の人にはまあ一致するし、半数は逆は言ってしまうけれども教えられれば多分納得できるだろうと、まあ非常にいい結果だと思います。あとはやっぱり専門家の方にしか分からない違いっていうのもどうもあるらしいというのが、まあ個々のそれぞれの真珠がどういう順位になっていたかというところを見たらなんとなくは見えましたので、専門家にしか分からない違いというのもあるようです。
うん、専門家はどうやって良し悪しの目を鍛えたんでしょうね？
それは実験をするにあたって、うん、インタビューをしたんですけれども、はい、やはりその、先輩に教えてもらうとか、うん、あとはその書き物でまあ、勉強して、あとは実地で実物を見ながらその目を養っていったということのようです。
じゃあ別に特殊能力ではなくて、やっぱりこう最初は素人だった皆さんも訓練することによって経験で力を得ていったということなんですかね？
そうだと思います。はい。
じゃあ素人さんでも正解した半分の人は真珠が好きな人とかそういうことはないですか？
一応その普段真珠を見たりしますかというのをまあ聞いた上で実験をしているんですが、うん、まあ、皆さん男性だったこともあってか誰も普段は見ないというふうに答えられました。
あ、そうですか。じゃあその半分の人はセンスがいいわけですね。
まあそういう言い方もできるかと思いますが、うん、まあでもどうなんでしょう、逆だからダメだということでもないかなとは思いますけど、うん、
逆な人は逆なのって思ってもらえれば、もしかしたらこれからは正しくできるかもしれないですしね。
そうですね、
こういうのがいいのでこういうのがダメなんだよって聞いたら、ああ分かった分かったって言ってすぐやれる人なのかもしれないですね。
そうですね、ただその同じ真珠に対して複数回評価を行ってもらったんですが、うん、その評価がどれくらい安定しているかというところを見ると、うん、やはり専門家の方の方が非常に高いという結果が得られました。さらにですね、一般の方々はやっぱりその自分の評価にあまり なんて言うんでしょう、確信を持てないというようなことをまあおっしゃる方が多かったですね、うん、なんとなくやっているというあたりはやっぱりそのまあプロとそうでない人の差としてはあるのではないかと思います。
どんな真珠が実験に使われたのか、まあ、ラジオですから皆さんに実際にお見せすることはできないんですけれども、今このテーブルの上にある数字がついている真珠ですよね。
はい、そうですね。
わからないですよ、
うん、
もっとはっきりとなんか白いの黄色いの黄色っぽいのみたいな、そういう差があるのかなと思ったんですけれども、これは悩みますね。
そうですね、もちろんその貝が作るもんなので、うん、大きな差が出るものもあるんですが、今回使ったのは比較的その、地の色が揃ってるとか、まあ、大きさも同じですし、うん、形も大体みんな球形に近いものということで、うん、真珠を選んで使っています。
そう、いびつなものがあったりとかそういうのじゃないんですよ。一見もう本当に同じ真珠、これネックレスにしてもね何の違和感もないぐらいの10粒だと思うんですけれども、それをバラバラにしていいものから悪いものまで並べてくださいっていうと結構皆さん時間かかったんじゃないですかね。
そうですね、結構じっくりとやってくれる人が多かったと思います。
はい、ということで本職の皆さんから一般の皆さんまで、ご協力いただきましたけれどもね、これ今後はまだまだこの研究というのは続くんですか？
そうですね、今回は男性で真珠をよく知らないという人を、まあ、一般の人として、実験を行ったんですが、うん、まあ、真珠はやはり女性の方が身につけることが多いでしょうし、真珠が好きだとおっしゃる方も女性の方が多いかもしれないので、はい、まあ、女性だとどうなんだろうとか、うん、まあ、真珠多少知ってるよっていう人だったらどうかというようなあたりも、まあ、一つ興味深いことだなと思っています。
いい真珠とそうでない真珠っていうののグレードっていうのが、まあ、本職は安定して出るっていうことなんですけれども、それがどれぐらい一般の人の共感を得るかっていうのは非常にこう興味深くて、でも知っていくと知っている人は素人もあ、いい真珠持ってるわねとかそうでもないわねって判断ができるっていう世界だとすると、なんか価値観が先にあってそれに後から僕らがこう入っていける人は入っていく、知らない人は全然ダメっていう、そういう縮図みたいで、お金に似てますね。
ああ、そうかもしれないですね。
子供本当コインの方が喜ぶけど大人は知ってるからお札の方が喜ぶみたいな。
でもまあ、もともと多分その真珠の良し悪しっていうのはこう決めるんだっていうのが確立する前は、そのまあなんとなくみんながこれいいよねっていうふうに言ってたのが元になってるんじゃないかなとは思うんで、そのなんと言いますか、
普遍的な美というのが、
なんか人がその何も予備知識なしに見て感じる良さみたいなものも含まれているのではないかというふうには思います。
ただ真珠業界がこういうのがいいのなんだよって言って決めてるっていうだけじゃなくて、ちゃんと裏付けがあって美しいっていうことだろうっていうことですね。
そうですね、ただまあ時代によってその真珠の、まあ、流行りみたいなものはどうもあるらしくてですね、今回も実験している中である真珠をそのまあ協力してくれた専門家の方が見て、これ30年前だったら一番いいよっていうふうにはまあおっしゃったりもしました
深いですね。
そうですね、やはりその単純なその何と言いますか、美や芸術的なものじゃなくて、やっぱお金が絡むと産業的な要因っていうのも入ってくるのかなというふうには思いましたね。
なるほど、じゃあ専門家はそういったところもお勉強されて商売につなげてらっしゃるっていうことなんですね。
そうですね、そこはまあ、あまり詳しくは聞けなかったので、はい、何とも言えないところですけど、はい、
また新しい実験結果が入ったら教えてください。
はい、わかりました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ 一生関わることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました谷先生の業界用語は、
統計的仮説検定。実験結果において条件間の差の有無は興味の中心となりますが、その差が単なる誤差ではなく意味のある差、つまり有意差と言えるかどうかを確かめなくてはなりません。なぜなら計測には誤差がつきものだからです。そのために行うのが統計的仮説検定で、単に検定と呼ぶこともあります。検定にもいろいろありますが、例えば設定した条件の違いによって生じた差が偶然生じた差と比べて十分に大きいと言えるかどうかを調べる分散分析などがあります。具体的な手順としては、最初に差はないという仮説を立てます。これは証明したい内容とは反対の仮説であり、否定したい、無に帰してしまいたいものであることから帰無仮説と言います。次に帰無仮説が正しいという前提のもとで、実際の結果として得られた大きさの差が得られる確率を計算し、その確率をあらかじめ設定しておいた確率と比べます。このあらかじめ設定した確率を有意水準と言い、帰無仮説を棄却するかどうかの判断基準とします。心理学の業界では 5% とすることが多いです。
ところで皆さん、ハーブはお好きですか？ハーブ、技科大三枝先生の講座を受けてハーブ育成のグレードを上げてみませんか？受講料など無料です。今月26日水曜日の夜6時半から、西みゆきにあります豊橋サイエンスコアが会場です。一般の皆さんはもちろん、プロの農家の方にもおすすめの講座です。東三河5つの信用金庫のサポートによって開かれます技科大の食農産業クラスター新金食農技術科学講座は年10回開かれていまして、26日のハーブ講座は今年度9回目の講座となります。どなたも無料で受講していただけますが、事前の申し込みが必要となります。申し込みはファックスか E メールで受け付けています。宛先など詳しいことはウェブでご確認いただくか、サイエンスクリエイトに事務所を置いております食農産業クラスター推進協議会までお問い合わせください。ウェブなら検索新金食農技術科学講座と検索していただければ出てきます。事務局にお問い合わせの場合は電話番号 0532-44-1111 におかけいただいて、食農産業クラスターをお呼び出しください。ハーブの作り方、売り出し方、ハーブの魅力をあらゆる角度から学べます。お楽しみに。技科大。かつて日本が世界中に届けていた既製服は中国が取って代わり、家電は韓国が取って代わり、家具はスウェーデンが、寿司はカリフォルニアが持ってっちゃいました。日本は一体これから何をしたらいいのか、鍵は天白にあった。次週2月15日の天白の城は、技科大が持つ2つの要素、LSI 工場と3台の次世代シーケンサー、そして地元企業の化学反応、日本産業にブレイクスルーをもたらすお話、エレクトロニクス先端融合研究所アイリスの土屋徹先生に聞きます。お楽しみに。